組系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは人依存の典型例5つのパターンについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、先日開催しました仕組み系サミット2019で、はい、まあ、その中の清水さんのセッションでですね、はい、仕組み系について、お話をしてくださったんですけれども、
はい、
その中で、まあ、清水さん曰くね、初めてちょっとお伝えするという、
はい、
人依存の典型例5つのパターンということでね、はい、お話をいただいたと思うんですけど、
はい、
今までね、その職人型ビジネスから、はい、仕組み型ビジネスっていうふうに、はい、人依存の部分は職人型ビジネスというだけでね、こう表現をされてたのを、まあ、さらに分類したという話だったんですが、
はい、
まあ、その5つが職人型ビジネス、
はい、
であとハブ型ビジネス、
はい、
偽異常型、異常って委任とか異常ですね、
はい、
偽の異常型ビジネス、はい、あと、はい、ハローグッバイ型ビジネスで、はい、合の集型ビジネスという形で、はい、まあ、この5つに分類してお話をくださったんですけども、
はい、
今日はですね、その、5分類をもうちょっと詳しくお話をいただければなと思いますので、
はい、わ、はいはい、かりました、はい、
一つ一つちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました、
はい、
この分類はですね、まあ、僕とか認定コーチの人とかが、まあ、いろんなお客様に接する中で、まあ、人依存によって起こる症状、まあ、大体こんな感じかなっていう感じで5つに分けたっていう、
うん、
まあ、そういったものなんですけども、
はい、
まず1つ目が職人型ビジネスですよね、
うん、
でこれ僕らのメールマガとかずっと撮っていていただいている方は非常に馴染み深いっていうか、
そうですね、
よく、言ってる話っていうか言葉だと思うんですけど、
はい、
まあ、これ要は職人技ですよね、社長の、
うん、
社長自身の個人的な人脈とか能力とか技術でそれを武器にして独立したパターンですね、うん、でこれガーバー氏もよく言ってますけれども、うん、美容師さんは美容室を作り、エンジニアは野菜会社を作り、
うん、
税理士さんは税理士事務所を作るっていう感じで独立するっていうパターンですね、うん、
はい、
でもちろんそれ自体は悪いことじゃないんですけれども、
そうですね、
まあ、経営者がその自分の専門的な能力にだけ頼ってビジネスをしていると、まあ、そこから抜け出せなくなるっていうことですよね、う
ん、抜け出せないし広がらないし、はい、っていうことですよね。
そうですね、
はい、
まあ、結局自分の体力の限界と時間の限界がビジネスの限界になってしまって、まあ、小さいまま終わっていくっていうパターンですね、うん、
はいはい、
これが、一つ目、
一つ目、
はい、はい、で次ハブ型ビジネスなんですけど、
はい、ハブ型
ビジネス、これはもハブ型ビジネスですね、
うん、
ハブって要はハブ&スポークのハブ、中心にハブがあって周りにこう、
うん、
な
んか
いろんなものが連なっているって感じなんですけど、
はい、
でこれは職人型ビジネスよりももうちょい大きくなってくると起こりがちなビジネスのパターンで、
うん、
要は会社内のすべてのこう意思決定が社長を通じてしか行われないっていう、
あ、なるほど、そういう意味のハブなんですね、
はい、そうです、はい、
うん、自分がハブの中心になると、
そうそうそう、社長自身がコミュニケーションの中心になっちゃってるんで、はい、
うん、
これもさっきの話と同じで社長の時間とやっぱ体力の限界が会社の限界っていう感じになってしまう、はい、
うん、そうなるとその、はい、自分が中心だと周りの関係者が増えれば増えるほど大変になってくるわけですよね、
はい、そうです、はい、
うん、
で本当に社長が目をかけるぐらいの人数しかなんか成長していかないっていう感じですね、うん、
それもやっぱ規模感の限界が生まれると、
はい、そうですね、
うん、
で次が偽異常型ビジネスなんですけど、
はい、
まあ、これもたまたま社内にすごい優秀な人とかできる人がいたりすると起こりがちなパターンなんですけど、
はい、
まあ、要はできる人に業務が依存しちゃうっていうことですね、はい、社長としてはそのできる人に仕事を権限以上してるつもりなんですけど、
はい、
まあ、実際のところ放任主義になっちゃってるっていう感じですね。
あ、なるほど。
だ実際のところ社長自身はまあ、仕事をお願いしているので、
うん、
ある程度自由時間があるように見えるんだけど、
はい、
実際のところビジネスはそのできる人に依存しちゃってるっていうパターン、
うんうん、でそうすると結構です、ね、社長の勘違いな感じですか。自分が楽になってるから、はい、なんか手放せられた、仕組み化できたっていうふうに思っちゃうんだけど、
は
い
は
い、でも会社全体 の, その全体 の, そのビジネスの仕組みで見ると、
はい、
全然仕組み化されてないし、
はい、完全に
一人、ね、その人に、はい、俗人的になってるから、
はい、
今まで自分がコントロールできてた属人化になんとかなったのか、はい、今度コントロールできない属人化で、はい、実際余計悪くなってるみたいな。
そうそう、これ結構一番危険なパターンだと思うんですよね。
あ、でもすごいよく聞くパターンですよね。
そうですね、
うん、
でこれはよくありがちで、まあ、結局人ってその会社の独占的な資産じゃないので、
はい、
まあ、辞めちゃったりとか、
うん、
ね、場合によっては病気になったりとか、はい、まあ、いろいろ事情があって会社離脱することがあるじゃないですか、
うん、
でそうすると、あ、今度は社長がもう一回さっきの職人型とか株型になっちゃうっていうパターンですよね、はい、うん、
これ以前の何回か前のポッドキャストで、はい、ナンバー2の罠、
ああ、そうですね。
右腕の罠みたいな感じでお話したと思う、あったと思うんですけど、
はい。
それになんか近い話ですかね。その人に、はい、依存して、
はい。
で、その人が、ね、例えば力持っちゃって、
はい。
その配下のみんなを引き連れて会社辞めちゃうであるとか、
うん、そうそうそう、はい。
その人がなんか働けなくなったら、はい。会社内混乱するとか、
うん。
はい。これなんか、ナンバー2の日生異常型みたいな。
そうですね。うん、ありがちですよね。うん、で、これが3つ目ですね。
はい、
で、次4つ目がハローグッバイ型っていう。
これ面白いですね。ハローグッバイ型。
これはまあ、ハローグッバイそのままなんですけど、はい、まあ、新しい社員の人がハローって入ってきたと思ったら、うんうん、もういつの間にかグッバイしてる。
グッバイしてる。
はい、その社員のこう離職率が非常に高い会社ですよね。
うんうん、
こういう会社の場合には、社長がやっぱりいい人さえいれば、会社うまくいくって思ってるケースが多くて。
う
ん、
あ、はい、そういうことですか。は
い、でとりあえず優秀そうな人を雇ってやらせるんだけど、
うんうん、
あ、なんかやっぱりダメだなみたいな感じで、
はい、
少しはパフォーマンス出せなくて辞めちゃうみたいな感じで、
うん、
まあ、常にこう採用の仕事と離職者の対応に追われてるっていう感じのビジネス。うんうん、
なるほど。これはあれですかね、その採用の時に、
はい、
スペック重視の採用をしている会社ですよね。
はい、そうですね、スペック重視だとこうなりがちだと
か。うん、だから自社の価値観に合うとか、はい、そういうのではなくて、はい、とにかく仕事できるやつは、
はい、
来いと。
そうですね、
はい。でもブラックだよみたいな。
そうですね、はい。あとやっぱりこれは、あれですよね、入社してきた人が活躍できるかどうかっていうのを、
うん、
その人自身のせいにしちゃいけないっていうことがあるんですよね、やっぱり。
はあはあ、
はい、で要するに入社してきた人が活躍できるかどうかっていうのは、うん、やっぱり社内の仕組みによって決まってくることが結構あるので、
うん、
環境とかですね、
うんうん、
だその辺の採用とか入社後の、まあ、オンボーディングって呼んでますけども、社内に馴染むこと、はい、
うん、
馴染むための仕組み、
うん、
だそれがないとこれになりがちですよね。
なんか仕組み化をするメリットの一つとして、清水さんおっしゃったのがありましたよね。はい、なんか人の責任を、はい、その人の責任にならないとか、
ああ、そうですね、
はい。ね、責任にしないような文化を社内で作ることができると。
はい、うん、そうですね、
うん。
これも非常に多いパターンですね、人依存で。
うん。まあ、人のね、よく言うはこの新陳代謝がね、いいっていう、はい、感じですけど、実際はね、はい、人が根付かないっていうね。会社
そうそうそう、はい、
これは多いですよね、典型
的。そうですね。
うん、
で、最後、5つ目が、烏合の衆型ビジネスっていうことで、
はい、烏合の衆。
まあ、これ、烏合の衆っていう、そのままなんですけどね、うん、社員が要は烏合の衆になっちゃってるっていう。
これどういうことですか、烏合の衆。
これ、意外とあるんですよね。
うん、
これ、どういう時に起こるかっていうと、まあ、社長が結構なんかいい人で、はい、
うん、
要は社員の自主性に任せようとか、
ああ、なるほど、
こういう自主的な組織を作ろうと思って、
はい、
みんな好きなことやっていいよみたいな雰囲気を出すと、これになりがちなんですよ、
ね。ああ、もろ刃の剣ですね、は
い、
ここはね。
そうです、はい。
うん、
だ結構、変に自主的な組織を作ろうと思ってやると、これになるんですけど、
うん、
だから外部から見ると結構いい会社に見えるんですよね。なんかみんな、社員の人は、はい、こう生き生きしてるし、
うん、社員は家族だみたいな。
あ、そうそうそうそう、はい、
うんうん、いい面もあればね、
はい、
下手するとそっち行っちゃうみたいな。
そうですね、
うん、
だ結構そういうパターンでやってる会社って離職が結構高かったりするんですよね。
あ、そうなんですか。
意外といい会社のように見えるんだけど、うん、会社としてはやっぱ求心力がないんですよね。
あー、
会社としてこれをやっていくんだっていう強烈なビジョンとか、
うん、
価値観がないので、
うん、
なんかそこにいる意味あんのみたいな感じに思われがちな、社員からすると。
烏合の衆型ビジネスっていうのは、まあ、みんなでこう仲良くやっていこうよ型で、
はい、
社長としての、
はい、
何ですかね、この方向性とか、社長のなんかカリスマ性とか、引っ張る力とか、はい、そういうものがないビジネス型ってことなんですか？
はい、そうですね、はい。まあ、社長自身がそれがないのか、もしくは自主性を重視しようと思って抑え込んでるのか、自分で。
意図してね。
はい、どっちかですよね。はい、
そうなると、なんか社員の中でもね、まあ、烏合の衆型といっても、中では声の大きい人もいれば、
はい、
ね、こう率先してやろうっていう人もいれば、はい、そう、なんか派閥が結構いろいろ大きそうな、うん、イメージもありますけどね。
そうですよね。
うん、
やっぱ社員の人って、その会社のビジョンっていうか、まあ、これガーバがよく言ってますけども、人ってやっぱり自分より大きなものに詰まりたいっていうのがあるので、
うん、はい、
会社としてこう大きなビジョンとか、まあ、そういうのがないとやっぱりね、うん、こういうふうになっちゃうってい
う。なるほど。
ことですね。
はい。そうですよね。やっぱビジョンもないとね、はい、自分のこの持っている価値観に合うかな、合わないかっていうの軸もないと思うんでね、はい。
そうですね。
はい。もう何もね、こう考えない。まあ考えないですね。語弊があるかもしれないですけど、うん、烏合の衆型になりがちかなっていうふうにやっぱ思います、
ね。はい。そうですね、
うん。
っていうのが5つで、まあ大体どれも、ね、さっきいろいろ出てましたけど、採用の仕組みだとか、ビジョンだとか、はい、あと組織戦略とか、うん、まあその辺の仕組みがないから、大体こんな感じの5つのパターンのことが起こっていく。うん、なる感じですね。
はい、まあ、どの、ね、方も決して、ね、悪いわけではなくて、
はい、
おそらくそのどれを使う取るかっていう選択だと思うんですけど、
はい、
その中にいわゆるその核となるというか軸となるというか仕組みがないと、
はい、
うん、その方のに、ね、あの選択肢がないので、
うん
うん、あまりこう成長発展がないビジネス型のままいってしまうんじゃないかというふうに思いますよね。
うんうん、そうですね、
うん、
でこれ結構ね、単純に仕組みがないかっていうこともあるんですけど、うん、
はい、
もうちょいちょっと深掘りしていくと、
うん、
やっぱりこう社長が考えてる価値観によってこういうことが起こっちゃってるっていうのもあるんですよね。
あ、うん、うん、なるほど。
例えば深層心理で言うと、ハブ型のビジネスの場合には、やっぱり全ての意思決定を自分でしたいとか、
お、確かに。
社長のこうヒーロー的な考え方とか、
はい、
まあ、そういう価値観があると、やっぱこういうふうになっちゃう。
あ、面白いですね。
はい、
うん、
単純にこういうビジネスの経営者にこういう仕組みがあれば大丈夫ですよっていうふうに言っても変わらないことなんですよね。
うん、
社長自身の価値観を変えない限り、
はい
はい、そういう意味で仕組み作りって言っても単純じゃないっていうのもあるんですけど、
うん、やっぱね、こう掘れば掘るほどやっぱ社長個人の価値観、
はい、
マインドのところにもう行き着くと、
うん、はい、
うん、よくね、80対20の法則とかで、で物事はね、はい、突き詰めていくと、
はい、
大抵この少数の原因に起因するっていうところでね、
あ、そうです
けど、仕組み作りも、表面的ないろんなテクニックあれど、はい、掘って掘っていくところ、たどり着くところは、社長の価値観。
うん。
うん。
うん、そうですね。
そこでこうね、モデルもビジネスの方も変わってくると。
そうですね。はい。組織のあり方も変わってくる。
なるほど。いや、面白いですね。
まあ、一応仕組み経営ではこういうのを解消するためにいろんな、ね、うん、カリキュラムっていうかプログラムを用意しているので、
はい、
まあ、使ってもらえればという感じですかね。
うん、まあ、それぞれでね、その、はい、型、まあ、ビジネスの型が今自社がどうなってるかっていうところの分析から始まって、
はい、
まあ、まあそういう方だったらまあこういうアプローチで解決していって仕組みを作っていきましょうというような、
うん、
はい、いうの方ができると思うので、
はい
はい、まあ、この非常に分類は分かりやすいと思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは仕組み系ポッドキャスト人依存の典型例5つのパターンをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。